Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsei story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。3月7日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。先週のこの番組の終わりにですね、今週のゲストは比嘉愛未さんということを告知させていただいたんですけども、急遽予定変更ということになりまして、比嘉愛未さんのストーリーは来週から3週にわたってということになりました。楽しみにしてくださっていた皆様、来週まで今しばらくお待ちください。そして急遽決まった企画というのがですね、今日のスペシャル対談なんですけども、先週まで2週にわたってですね、カズブーこと小林和久さんの昨年2月にオンエアさせていただいた人生ストーリーをアンコール放送させていただきました。聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございます。それでですね、カズブーさんがフリーランスでやっているサポート M&M 業務がですね、ちょうど2ヶ月と2日後の5月9日でめでたく15周年を迎えるんですよね。そこで今日はですね、カズブーさんの職場兼ご自宅の賃貸豪邸にお邪魔して、いつものような番組としての編集をほとんどしないスペシャル対談という形でワイワイと30分間進めていけたらと思っております。ってことで早速自己紹介していただきます。今日のスペシャルゲストはこの方です。
どうも、改めましてカズブーでございます。なんか毎回毎回申し訳ないって感じがしますけど、
いやいや、ほんまに今日はよろしくお願いします。
楽しみに、まなみさん楽しみにしてた人申し訳ない、なんやこのおっさんはって感じでね。
そう、まあ、来週からもうね、たっぷり聞いていただいて、本当に。
いや、でも私も3週連続ってことですね、これね。
そういうことになりますね。いやいや、こちらこそありがとうございます。
いや、よろしくお願いします。
お願いします。まあね、先週までの2週でですね、カズブーのことを随分と皆さんに知ってもらえたと思うんですけども、
もう言いたいこと全部言わせていただきましたな。
でもね、やっぱり音楽とマッサージの2本立てで仕事してる人って珍しいと思うんですよ、やっぱりね。
まあ、結果的になんかそうなっちゃいましたね。
今流行りの二刀流いうやつで ね、まあ、エンジェルスの大谷翔平か栄東のカズブーかみたいな感じでねいや、珍しいと僕は思ってるんでね。カズブーの場合はそれにプラスアルファで、ね、視覚障害という特技をですね、ある時は武器に、ある時はハンディにしながら頑張ってきたということで、はい、今日はそのあたりをね、はい、もうちょっとこう深掘りさせてもらえたらなということで、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあね、古くからの友人なんで、会えばいつも何時間でもね、そう話してるんで、この20分足らずすごい薄い対談になると思うんですけどまあ、タメ口呼び捨てゆるトークで、
もういいですね
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ってことで、忘れんうちに、ジングル言っときましょうか。
わかりました。
FM Gig
バンバンバン、
聞かせてあなたの人生ストーリー。
さて、改めてよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いや、
照れますな、これ
いや、今のジングル、実は、はい、カズブーに、
そう、
もう古くからの友達がコバとか言ってしまうけども
いやよく持ってたね。
いやいや、これね、恥ずかしいから出してくれなって話でしょうけども、
いやいやいや、
これで16、17か作ったな。
あ、そうやね、あれは、17歳の時かな。
もともとその作曲とかっていうのはいくつ、うん、まあ、ピアノとかね、3歳とかギター中1からみたいに、うん、人生ストーリーで言っててくれたんやけども、うんうん、作曲とかっていうのはどういう形で始める感じなん、あれは。
あれ何だったかな、ピアノ習っててね、うん、小学校5年の時にね、うん、あのうちにねカラオケマシンっていうのが入ったんだよね。
ほうほうほう。
あの、まあ、前にも話したところ親父が歌手になるのに、うんうん、その歌の練習がいるっていうので、
うん、
ちょっと張り込んで、昔あの覚えてる縦長のさ、こうなんか箱みたいなやつにこう八トラがついてて、
あ、はいはいはい、
で、まあ、モノラルだったんだけど、うん、結構音が良くてね、30ワットでっかい30センチのスピーカーついてるやつ で、うん、でマイクつなげて で、うん、で一応ダブルカセットついてて、でそこにこう録音できるわけよね、
はいはいはいはい、
でこう面白くからピアノをちょうど家にね買ってもらって、なんとか買ってもらって、うんうん、ようやく家にピアノが入って、そこにマイク突っ込んで、
うん、
でなんか適当に弾いて自分で歌って録音して遊んでたら、
うん、
そのピアノの先生がそれをそれ聞かしたのかな、したらなんかあなた自分でせっかくなんかアドリブでそうやって適当に やれるんだったら曲作れるんじゃないとか言われて、
も
うでなんかほんまにその時はもうめっちゃ小学校だから5年6年やから、
うんうん、
なんか雨だ、あ雨降ってたんで外、うん、で雨だ、雨で行こうって適当にもうなんか A マイナーかなんかで適当にコード弾いて、
うん、
雨だ好きとか言ってなんか演歌チックな歌をねなんか変な雨の中を歩いてどうのこうのなんかもう覚えてないけど、うん、そんなんでやったら
それが初めて、うん、
先生がめっちゃ受けて、
うん、
いや面白いからそれどんどんあの可能性伸ばしていきなよとかって言われて、
うんうん、あそれが最初、
うん、
でああいうこうさっきのアカペラのやつとかも、
うん、
MTR っていわゆるあの音を重ねていく機械をね、
うん
うん、あのでやってんねんけども、うん、ああいうのっていうのは誰から教えてもらったりしたの？
これは違うの、うん、あの僕がどうのこうのじゃなくて、うん、そのそうやって僕はほらそのテレコでね、それこそこう、うん、ダブルカセットでこう交互にこう入れてさ、
あ
であの1回入れたやつを A のカセットで聞き、それ聞きながらまたマイクで入れて、うん、そういう、そういうこと、それがもう多重録音だと思い込んでたよね。
ああ元々はね、うんうん、まあ、そういう機会があるの知らへんね。
そうやっぱプロの世界ではまあそんなもんあるとは思ってたけど、
うんうん、
そんな僕らそんな分かんないじゃん、今みたいに情報も入らないし、うん、ネットもないからさ、その時に会う時先輩が蹴ったけどなんか弁当箱みたいなの持ってきて、うん、これ買ったんや言
う
て、
うん、
それがそのマルチトラックレコーダー、カセットテープなんだけども4つまで重ねて、うん、
当時あれ4チャンネルね、
そう
4チャンネルで要はあれ重ねたね、あんだけ、
いやだからそれをね、面白いからちょっと使わせてもらってる間になんかもういいよ、あのその時いい言うて先輩が言ってくれて、これで面白いから、わこれ面白いなって、で重ねれるからこれで、4つしか重ねられへんねんけども、うん、3つ重ねて1個開くじゃない、
うんうん、
でそこにあのピンポンって言うんだけど、うんうん、業界用語で3つの音を 1つにまとめるわけよ、
ね、
うんうん、そしたらまた3つ開くでしょ、
開くよね、
でそんなんで、そうで、それでその実験をするのにどうしようかなって、楽器ないしなんか手頃なことでって、あ自分の声でやりゃいいやと思って、うん、でその時ちょっと僕まだ視力があったから、うん、あの適当に自分だけが分かるな簡易的な譜面を書いて、
おそれであれができたよねだからタイトルもないんや、よ
そうないで、それを
で言ってるばっかり、
そうでやってみたかったで、それを先輩に聞かせてびっくりされて、
びっくりするよそれは、
もう何やってんだよみたいな、
それランドウェイもやってな、あのシャネルスの、
ね、あ、そう
あれについでみたいな感じで、
もうそれのなんか
味締めて、
そう味締めて、あれも譜面ちょっと書いてね、
あれで17とかね、
で俺はすごいインターナショナルなことやってるんだって、もう狭い世界の中でしか生きてないから、もっとすごい人たちいっぱいいるのにね、でもあの僕の前ではおれへん、そんなね、あんなことあんまやってる人ってね、だからまあ珍しがられたというか、
変
態がられたというか、
思い出やね、
そうね、
でまあマッサージとかもそのまあ大阪出てきて音楽で食べていこうということで、まあ結果的にね、うん、ストーリーにもあったみたいに家のこととかでマッサージでとりあえず整形を立てていくということで、
そう
それがまあ今にも続いてんねんけど、
うんうん、
そのマッサージの魅力、最初は要は嫌やったわけやんか、マッサージマッサージなしに、
あもうそうね、うん、
それマッサージの魅力はマッサージもいいよね、なかなかっていうふうに思えるようになったっていうのはいくつぐらいな、
就職してやっぱり5年目ぐらいかな、
あ、うん、27、8、
そう
ちょっとこうゆとりも、
うん、
自分の技術とか、うん、 社会人としてのゆとりも出てきた頃。
そうね、
まあ、それはなんかきっかけとかあった、
うん、ゆとりというかね、そうだね、あったね、なんていうの、この前のねお話にもあったちょっとだけしたけど、うんうん、家にお金を送らなあかんから、うんうん、これはいよいよちょっと頑張らなあかんなって時に、まあ、たまたまちょっと音楽 もういろんなことで壁にぶつかって、うん、ちょっともう音楽もいいやって見切りつけた時に、ちょっとマッサージに本腰入れようかな、入れなあかんなと思った時に、うん、可愛がってくれてた、まあ、先輩が辞めることになって、うん、で僕があまりにも指名がつかないんで、うん、技術もやる気がないし、うん、で先輩が俺のなって患者さんとかお客さんを お前にちょっとちゃんとお客さんに言って、うん、何人か紹介してやるから、うん、お前ちょっと頑張りっていうことをやっぱ言ってくれて、うん、でその紹介してくれた、まあ、S さんと言っときますけど、うん、この奥様が、うん、結構僕のことを可愛がってくれまして、うんうんうん、でちょっと私がじゃあなんかこの子のためにみたいな風にこう母性本能でね、大して技術もなかったと思うんだけど、まずは自分のご主人紹介し、うん、娘さん紹介し、うん、で娘さんが今度彼氏紹介しとかって感じで、どんどんそこから枝葉がね、うん、広がってきて、うん、でやっぱりそうなってくると僕も嬉しいから、うん、一生懸命やるじゃない。その時に最初は本当にお会いそうでだったと思うんだけど、うんうん、まあ、これも前話したというわけで、僕やっぱり やるときは結構本気で うん、やってたから、うん、それもちょっとやっぱりそんだけし、ね、紹介してきて結構1回に何千円って払ってくださるわけだからと思ってやってたら、うん、だんだん本当にこっちも真剣になってくるし、うんうん、向こうも最初はまあじゃあちょっとほんなもう私がちょっとこの子ね面倒見たらぐらいの気持ちだったと思うんだけど、うん、だんだんやっぱりあ体が楽になってきたわとか、うん、ほんまに腰痛がちょっとマシになったわっていうような感じになってきて、うん、でそうなってくるとこっちもあそうなんだって、こんなことでもこんだけ結果指一本でやってんのに、うん、こんな風になるんやなって、まあ、そこにはもちろんその治療だけじゃなくて、うん、お互い の, そのやっぱりね思う気っていうかね、うん、人と人とこの思いやりみたいなものも含めて入ってくると思うんやけど、うん、それでどんどんどんどんこう枝が増えてきたり、こう仲間とか友達をその奥様が今度は自分の友達とかを紹介してくれるんだって、そこからまた広がってってなってきて、
どんどん面白くなっていくよね。
そうなんですよ、それで面白くなってきて、でやればやるほど自分の歩合給だから自分のお金にもなるし、で仕送りもできるしね。
ああなるほどね、
うん、その魅力にちょっと取りつかれたんだろうね、多分今思えばね。
まあ、そして当時っていうかね、大体マッサージ屋さんっていうのはこう歩合制やから、やればやるほどお金になるし、締めがつけばつくほどねお金になるから、それも生活を助けてくれる一つのね。そしてその今月に1回かな、マッサージとか音楽のイベントとか月2回か、トータルしたらね。
そうですね、自分で企画してるやつは月に2回かな、キララホールっていうところで。
その音楽もレコードとか聴きながらマッサージとか、
あそうね、
いうのとか、
うん、最初はそんなんじゃなかったんだけど、結果的にはそうなっちゃった。
あ、うん、いろいろ。あ最初は違ったんや、
うん、最初は単なる音楽鑑賞会をしたかったんだけど、それだけではちょっとやっぱりなかなかこうお客様がね、まあ、やってた日も平日だったっていうのもあるんだけど、でこれはどうやったらその音楽鑑賞会に人が来てくれるんだろうっていうところで、あなたにもいろいろ相談して、いろいろ資料もくれたりして、それも遂行してたんやけど、まあ何はともあれ、まずそういう鑑賞会やってる場所に行って見に行ってみてね、どんな人が集まってどういうことやってるのかっていうのを知らなあかんっていうのがやっぱあったから、その時にたまたまね、僕の同じこう音楽関係の方のね、知り合いのまあ、お客様ってお客様かな、関係の方で、自分の地元の岸和田で、そういうの無料だけど、お年寄りの方相手にねレコードコンサートやってるのがあるから、民間でここ行ってみたらって、結構人気で人集まってるよって言って、
ああなるほどね、
でその人もね最初一緒に行ってくれはって、でそこで知り合ったのが結局ラジオをやるきっかけになったね、目下のおっちゃんっていう、MK、今 MKB やけど前 OMBC でレギュラー番組やってるってことが分かって、だから全然違う方向に行っちゃったんだけど、でもそこでいろいろ見た時に、もうちょっと話長くなるから割愛しますけど、一応自分の中に何が欠けてて何が必要かが分かってきて、そうなった時に、あこれは真似をするより自分ができることで形を変えた方がいいなと。
なるほどね、
それで、ほんなら マッサージと音楽やってんだからそれひっつけちゃえと。
ああ、そこに来たのね、うん、ということでね結構ねちょっと時間が、ね、あれなんでね、はい、前半、はい、ちょっとコバの曲せっかくから聴こうよ。
ありがとうございます、
ね、せっかくなんでもうコバの代表曲で
恐縮でございます。
ボロボロでいいさ、行きましょうよ。
はい、ありがとうございます。それでは聴いてください。ボロボロでイーサ2013年バージョンです。どうぞ。
Listening to Yes FM Gig. Okie dokie.
はい、ボロボロでいいさね、聞いていただいてるんですけど、もう最後まで聞きたいとこですが、
いやいやいや、
せっかくのスペシャル対談なんでもったいないということで、
また
下げろと命令して
あの YouTube でまた聞けるんで
ですね。YouTube、もうライブでも生でね、結構歌ってくれるんで、
本当に
ね、
そうしつこいほど歌ってます。
いやまあでもこの歌を作った頃というのはもう本当にね一番コバにとって大変な時期で、
そうね、なんか、うん、もんもんとしてたな、なんか今思えばね、
ストーリーもね言ってくれてたけども、うんうん、まあでもその当時から考えて、うん、まあ音楽ももういいかというような気持ちでいてた時期でもあったし、今こうやって月に1回ね、
う
ん、その本町のキララホールというところで、はい、やってるじゃない、うん、なんとか広場、
あ、歌声広場ね、
歌声広場ね、はいはい、あれとかでもね、たくさんの方来てくださって、そういうのがやってる未来なんて、
うん、全く想像っていうか、結局ね子供の頃っていうか、そのやってること変わらないんね要はね、ただそれを今多少ないともお金いただいてね、
うんうんうん、
業務としてっていうか、まあ、その業務って言ったら堅苦しいけど、うん、まあ、でも結果的にそうですよ。でもやってること何も変わって、小学校の時からあって、なんかちょっとあったら、まあ、譜面見ずに適当、今よりもっともっと拙いんだけど、うん、なんかそういう学校でちょっと行事でね伴奏したり、うん、父親の歌のバックでちょっと演奏したり、
うんうんうん、
であなたと知り合っても寄宿舎で寮の中でそういう行事で音響やって歌で演奏してって、何も変わってないよね。結果でなんかいろんなことやってるように思って、もうなんか回り回ってまたここに戻ってきてしまってるっていうか、振り出し。
そういえば盲学校のあの寄宿舎のさ、うん、何十年とずっと使われ続けてきた、うん、はい、寮歌を作り直したのあったよね。
そうだから、あんなんだって別にもう行き当たりばったりでたまたま友達とかがどんどんね、その新しいものを買っては使わずにこう、うん、ほこりかぶらして置いてるから、
うん、
ちょっと触らせてって言って、うん、やってると面白くてハマっちゃって。
そうやな、
あの頃あのドラムマシンってね、あれメーカー言っても大丈夫かな、ローランドの TR505 っていう、うん、今までだったらドラムマシンって言ったらこうなんかキュッキュッキュッキュッ みたいな、もうなんかしょぼい音だったのが、
うんたね、
本当の音をね、あれサンプリングして、うん、本当の音で鳴るドラムマシンが、
うんうん、
今から考えたらものすごくあれめんどくさいあれやってんけど、もうでも画期的で面白いから、これでなんかこうちょっとリズムを打ち込ん、自分で好きなリズムを打ち込んでみようって、あ、それやったらあの涼歌だ、涼歌をちょっと新しく作り変えたら面白いんちゃうかと思って、あの操作の機械の操作を解読するために遊んでやってるのが
あった。あの涼歌はなんか了解、涼歌だけに了解取ってやったんか。
あ、一応ね、
一応だから公式のうん、あれなんてね、ね、
あの言われてたのよ、だから新しくあれをね、
もうだいぶ古かったもんね、
伴奏とかあったらいいのになーなんて話がちょっとあったから、ほんでちょっと冗談半分でやって、そらなんか
あんな、あのリズムマシンとそしてあのヤマハのイオスノートとギターかなんか重ねて、
そうやね、イオスかショルダーキーボードかな、なんか
あ
の、そのあの同級生が、
うんうん、
半分おもちゃみたいなやつやねんけど、うん、買ったやつを使って、でまたその先輩から借りてるあの MTR
の
ストラックと放送部にあるマイク一銭もだから自分のものはないんですよ、ね、そんなお金ないし、
いやでも
人のもんばっかりで、そうやって僕は
今と一緒で、それこそほんまにマルチに使ってたっていうことだよね、うん、結局ね、
人の土俵というか人の機材で成長させ
てもらったんですよ。いやいや、でもちゃんとその機材をね、ちゃんと機材に命を吹き込んで、物を生み出すっていうことはすごいよね。
なんだろうね、なんかやっぱり好奇心ね、やっぱり珍しい面白いね、やってみたいっていうのがあったんだろうね、多分。
もうなんか一日中やってたもんね、日曜日とかね。
そうよね、みんなあんな10代の子ってみんな外に遊びに行ったりするのにさ、インにねこもってね、一人で、
いやいやいや、
でも学習室かとかこもってね、
やってたね、
あれが楽しかったね、でも
やってた
その頃からやっぱもう変人やね俺やっぱ
まあでもそれがその今のボロボロを作った当時はもうその音楽もって思ってたのが今も同じようにできてるっていう、いつもよくね、コバと一緒に、あ、皆さんね、カズブーが一応ね業務ネームというか、あ、古くからの友達なんでもうすぐコバと言ってしまうわけですけども、
小林やからコバでね、
そうそう、小林でコバでねやけども、そうそうそう、何言おうと思ったそうそう、あのいつもよくね飲み会なんかの時もよく言ってんねんけど、いつも僕ねすごいなと思うのは、例えば音楽家とかいた時のコバの10代の時とかにいた時って、小林よりもまあ、ピアノとかであったり、ギターであったり、技術のある人いっぱいおったし、
もちろんもちろん、
エンジニア的なね、こともすごい勉強して、そうそう、いいもの持ってた人もいっぱいおったけど、
パイオニアの先輩たちがいっぱいいて、
そういう人らが、そう、その人らが今現在誰一人としてそういうことやってないのね。
そうなの。名古屋の仲間もそうみたい。噂で聞いたら、
うん、
もうすごい人いっぱいいたの、ギターの上手い人とかね、ドラムの上手い人、
ドラムのね上手なね、
もうみんな本腰ではやってないね、もう
それをね、やっぱりね、お金いただいてですよ、仕事としてやれてるっていうのがもうこれはすごいことでね、いや、ほんまに
奇跡に近いね。でもそれはあなたはじめ皆さんのご縁のおかげだからさ、
まあまあまあ確かに、いや、まあでもね、応援したいなと思わせるあなたがすごいんですよこれはね、
いや
ほんまそうやで、
いやでもなんだろう、本当になんか、最初はね自分で一生懸命なんかエンジン吹かしてる気でいたけど、うん、今は何か本当に何かにね導かれてるかのように、
うんうんうん、
気がつくとなんかこうなってるんでね、なんか、うん、何度もやめようとしてるんやけどね、もう、この前の話でね、目が赤になった時もそう、
そう
そうそう、いろんなことで仕送りのことも含めて、うん、何度ももう音楽そのものをやめてる時もあるのに、
うん、
やっぱり引き戻される、これがやっぱり僕の天命なのかもわからんけど、
なんかこう磁石にこう離れようとしてんのに、うん、こう音楽という磁石にうわーっともう引っ張られるような感じはね、
そうね、
おそらくね、
そう、
音楽の神様にやっぱ愛されてるんやね、きっとね、
うん、だからそのね、なんかこう、まあ、これも前の話になったけど、芸能界に行くだけが実は音楽じゃないというね、まあ、今のこの時代にあってってことだとは思うんやけど、いろんな形でやれるんだなっていうのはね、
それに早く気づけたのは良かったんかもしれないね、逆に言うたら。
そうね、
昔ってみんなやっぱりそういう、芸能界行くことが目標とかさ、うん、プロとしてこう、ね、
うん、
ステージに立ってとかいうも、うん、のが目標にしてた部分もあったけど、うん、それを早い段階でいろんな形があって、いろんな表現法っていうのを、
うんうんうん、
それに早く気づけたのも大きかったかもしれへんよね、
うんうん、なんだろうね、なんか今思えばなんであんなになんかいけるだろうと思っちゃったんだよね、まあ、だからそれはあなたがね、やっぱりあなたも含めてね、 近しい仲間がお前やめとけよそんなのっていう人が誰もいなかったからっていうのもあるし、
確かに、
いやそれやるべきだみたいなんで、
確かにそうよね、それ聞いて普通やったらなんかいやいやそんな前現実もっと見ろやみたいなさ、
う
ん、
そう普通はそうでしょ。36だもんだってあれ始めた時、
俺らも大概や、大概な
で親でさえね、母親でさえ本当はそう思ったと思うんだけど、
心の中ではね、や
っ
ぱ
り、
うん、
これまで仕送りして自分のこと我慢して家族のためにやってくれたから、うん、それはもう止めるに止めれんなっていうところがあったんじゃないかな。
なるほどね。そしてね、当時はお父さんも生きてらして、そのお父さんと出会った時もお父さんも破天荒やから、
あそうそう
止める理由もないしみたいな、
喜んじゃって、逆に
喜んじゃってね、逆に、いやいやほんまに
誰も止めん
いやー、うん、でもそうやってこう言う言うと、ね、なかなかやっぱりこう、まあ、水物というかね、言い方悪いけども、いやいやも
う未だにそうですよ、ね、そんな全然だから形なんか今の全然ないですよ、
収入とかもね、うん、いろいろ厳しい時期もあったりするけど、そうそうそう、でもまあ去年のその放送のまあアンコールで先週先々週とお送りして、うんうん、そっからこっちその2021年のね、うんうんうん、暮れに大きな仕事がね、
はい、
来たじゃない映画のね、ね、あのサントラ作り、
そうね、
それも、
う
ん、もともとその映画の監督さんと十数年前に、
うん、まあ十数個までないけど8年ぐらい前かな、7、8年前にやっぱりこの人の紹介紹介で、うん、うん、監督ももう貧乏監督で、この間怒られてきたけど、まあ本当にそうやから、うん、本当にお金なくて、でも映画を作りたいと思いだけはあって、だけども予算が、映画ってやっぱ予算がものすごくかかるの、いろんな意味で。うん、だからそこにね、あの音楽にも予算かけられないから、でもオリジナルがやっぱり音楽もオリジナルで欲しいっていう監督のこだわりがあって、それで紹介紹介で、じゃあこの人やったらやってくれるんちゃうかっていう感じで、僕もええと思ったんだけど最初はね、
あそれで、最初に 2,3 本作って、うん、ほんで、まあ、あの時を経て、まあ、ちょっとね話いろいろまだこの映画の話をもっと聞くつもりだったのに、うん、実はねもうそろそろ時間なんだ、あの視力がね下がってしまって、その時のね心境とかもうちょっと聞きたいなと思ったけど、
そう、ね、
またこういう機会があればということで、
はい、
いやいや本当にね、あの楽しい時間、ほんまあっちゅ
う間の、あっという間でございましたが、ありがとう、
聞いてる人たちはどんな思いで聞いてくれてるかなって感じもあるけども、いやいやこれからも仲良くよろしく、
いやこちらこそよろしくお願いします、
ということで、はい、本当にもうありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
エンディングに行きたいと思います、
はい、
カズくんの中からピアリ、
毎週土曜日の朝7時30分からこちらもよろしくね、
よろしくね、
FM ギグ夢からネクストよりリスナーの皆さんへのお知らせです。2022年を迎えました。近年自粛が続いていて、何か新しいことにチャレンジすることを忘れていませんでしたか。 FM ギグ夢からネクストでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。あなたの人生の新しい扉を開き、ラジオデビューで新たな一歩を踏み出してみましょう。やる気と情熱があれば未経験でも大丈夫。詳しくはお聞きの番組の担当者か夢からネクストのホームページ、またはお電話でお問い合わせください。連絡先は 050-5437-6619 050-5437-6619、 皆さんの新たな一歩をお待ちしております。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.1003.net otegami@radio180r.com otegami@radio180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は子育てと自分を楽しむ女性比嘉真奈美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。